6月定例会日程、5月26日開会、市長提出議案の上程から提案説明、5月29日議案に対する質疑、総括質疑、予算決算常任委員会、6月2日総務文教常任委員会、予算決算総務文教分科会、6月3日市民福祉常任委員会、予算決算市民福祉分科会、6月4日環境都市常任委員会、予算決算環境都市分科会、6月9、10、11日市政一般質問、6月12日予算決算常任委員会、6月17日閉会、市長提出議案の討論から採決。第3回6月定例会、5月26日から6月17日、23日間。この定例会では市長から11議案が提出され、慎重に審議した結果、すべての議案を原案の通り可決しました。主な総括質疑。姉妹都市の解消について、アメリカ合衆国アラバマ州同産市関係。質問1。姉妹都市解消の概要は？答え。昭和63年3月26日にアメリカ合衆国アラバマ州同産市と姉妹都市提携に関する協定を締結し、相互交流をしてきたが、平成14年に本市から中学生友好親善訪問団を派遣して以降、両市の交流は長らく途絶えた状況が続いていた。このような状況を踏まえ、今後の関係の見直しについて、同産市へ意向確認したところ、姉妹都市を解消することの合意が得られた。質問2。姉妹都市解消はどちらから提案したのか。答え。本市において関係の見直しが適切であるとの判断に至ったことから、本市から同産市に対して、姉妹都市の解消について提案したものである。質問3。同産市の反応は？答え。同産市からは、限られた財源の中で海外の姉妹都市との関係を維持していくことの難しさに対し、理解をいただくとともに、関係の見直しについて合意をいただいた。また、これまでの交流を通じて築かれたつながりや経験、長年にわたり積み重ねてきた思い出に対し、感謝の意が示された。工事請負契約の締結について、坂戸市西清掃センター焼却炉等整備関係。質問1。工事の概要については、答え。坂戸市西清掃センター焼却炉等整備は、経年劣化等による修繕等が必要となった4箇所の設備の点検・修繕整備を実施し、今後も継続して安定した稼働ができるよう、性能回復を図るものである。質問2。工事完了により、西清掃センター全体の耐用年数に影響するのか。答え。今回の整備については、今後も継続して安定した施設運転を実施するために、各設備の比較的短期間に消耗する部品を交換整備するものが中心であり、定期的なメンテナンスである。平成28年度末に終了した期間的設備改良工事により、西清掃センターの耐用年数を15年間延長し、7年度末において 耐用年数は計算上残り6年となるが、今回の整備工事による西清掃センターの耐用年数に変更はない。令和8年度、坂戸市一般会計補正予算第1号を定める件。質問1。最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付について、すでに亡くなっている方に対する支給はどうなるのか。答え。生活保護を受給する権利は、本人の一身に専属するものであり、相続の対象とはならないことから、相続人がいたとしても、追加給付の対象にはならない。質問2。相談体制は？答え。すでに生活保護を廃止している世帯で、ご自身が追加給付の対象となるか判断できない方もいると考えるので、申し出手続きの方法や追加給付額の説明など、対象者に寄り添った相談体制となるよう努める。質問3。すでに生活保護を廃止している世帯からの申し出の期限は、答え。今後、国から正式な通知が発出される予定ではあるが、本年2月に行われた国の説明会において、9年3月末を申し出の期限とする方針が示されていることから、現時点では国の方針に基づく期限で事務を進めていく。質問4。生活保護を受給している世帯にどのように周知するのか。答え。生活保護を受給している世帯への周知については、追加給付の趣旨や算定された給付額等を明記した個別の通知書を本年8月の保護費の支給前の7月には送付する予定である。指導路線の廃止について、指導第5026号路線ほか4路線関係。質問1。指導第5113号路線の廃止の理由については、答え。諸山町、大和座、西大久保地内の県道川越越越線の交差点及び接続する諸山町道が整備され、この町道と市道第5113号路線の一部が一体の路線を構成することになったため、改めて路線を認定する必要が生じたことから廃止するものである。市道路線の認定について、市道第5496号路線ほか5路線関係。質問1。市道第5496号路線の大型車両の通行規制について、警察と地元との協議結果は、答え、当該路線の大型自動車の交通規制については、5年6月及び7年6月に地元との協議を重ねた結果、諸山町大和座西大久保地内の県道川越越越線の交差点から県立坂戸西高等学校入り口交差点までの間を大型乗用自動車のみ通行の規制を解除し、大型貨物自動車については引き続き全線の通行を規制する手続きが進められていると聞いている。議会傍聴について、9月定例会は9月1日開会の予定です。なお、変更の可能性もありますので、お電話等でご確認願います。政務活動費について。政務活動費は、議員の市政に関する調査研究、その他の活動をするために必要な経費の一部として、地方自治法及び条例に基づき、市から交付されるものです。本市議会では、議員1人当たり月額2万円、年間24万円が 個人ではなく所属する会派に交付されています。政務活動費を使用できる範囲は条例等により厳格に定められており、残額が生じた場合には返還しています。また、収支については領収書を添えて報告することが義務付けられています。なお、市議会ホームページで政務活動費の収支報告書等を公開しています。常任委員会審査概要。予算決算常任委員会。付託議案第46号。質問1。神谷小学校トイレバリアフリー化改修工事について、国際情勢の悪化を受け、建築や工業資材の供給不足が心配されるが、材料調達の影響については、答え、ナフサに起因する資材の供給懸念があるが、現時点ではどのような影響があるか予測することは困難であると考えている。質問2、小中学校のバリアフリートイレの整備の現状については、答え、バリアフリートイレが未整備の学校は、小学校4校、中学校1校の計5校となっている。質問3、生活保護費の追加給付について、対象者への追加給付の手続きをどのように進めていく予定か。答え、対象世帯のうち、生活保護を受給している737世帯については、本年8月の保護費支給に合わせて追加給付を実施する。また、すでに生活保護を廃止している729世帯については、対象となる方からの申し出により実施することとし、申し出の受付を福祉総務課窓口で本年7月1日から開始する対応を考えている。中、受付開始は8月からとなりました。中、終わり。質問4。追加給付の平均は6万4千円とのことだが、単身世帯や高齢世帯などの世帯累計別の平均額については、答え、1世帯あたりの平均額は、国が地域の物価や生活水準の差を反映させるために、全国の市町村を区分した、いわゆる、旧地ごとに国から示されたもので、本市は3旧地の1に該当している。個別の追加給付額については、平成25年8月以降の給付期間、世帯構成、年齢や生活状況等によって世帯ごとに異なることから、あらかじめ世帯累計別の平均額を算出することについては難しいところである。質問5。都市公園等整備工事について安全対策には万全を期してほしいが、工事中の安全対策については、答え、撤去。設置を予定している遊具等の作業範囲にバリケード等の安全施設を設置し、公園利用者の安全が確保できるよう対策していく。質問6。関間千代田線整備事業について、7年度末までの支出見込み額の財源内訳のうち、現在約11億5000万円の一般財源を支出しているが、今後支出する一般財源の見込み額はどの程度になるか。答え、対象事業費の 55% が国庫支出金で、残りのうち 90% が地方債、残りが一般財源となっている。今後の一般財源については、1億5042万8000円を見込んでいる。総務文教常任委員会。付託議案第42、43号。 質問1、水防団長及び水防団員の災害出場にかかる報酬額について、500円上がり4000円になるとのことだが、周辺の市と町の現状はどうなっているのか。答え、近隣の川越市、東松山市、鶴ヶ島市、諸山町、小越瀬町はすべて4000円としている。質問2、ふるさと納税のワンストップ特例の適用を受けるための手続きについては、答え、寄付を行う方が寄付先の自治体に対してワンストップ特例の適用に関する申請書を提出し、申請書の提出を受けた自治体は、申請を行った方の住所の所在地の市町村に対し、申告特例通知書を送付することとされている。なお、寄付を行った方が確定申告を行ったとき、5を超える自治体に寄付を行ったとき、申告特例通知書の送付を受けた市町村が、付加期日現在における住所の所在地の市町村と異なったときなどは、ワンストップ特例の適用を受けられなくなる。質問3。税条例の一部改正に伴う固定資産税の免税店の引き上げにより、どれくらいの納税義務者に影響があるのか。答え、個人と法人を合わせ、固定資産税の家屋で137件、焼却資産で65件、都市計画税の家屋で38件と見込んでいる。市民福祉常任委員会。付託議案第40、41、44、48号。質問1。特定在留カード及び特定特別永住者証明書について、市内に対象者はどの程度いるか。答え。市内には5月1日時点で在留カードまたは特別永住者証明書を所持している外国人住民が4349人いる。この方たちが住居地届出等の手続きに際し、希望により個人番号カードとしての機能を付与するための措置が講じられたカード、いわゆる特定在留カードまたは特定特別永住者証明書を申請できるようになる。質問2。姉妹都市、アメリカ合衆国アラバマ州ドーサン市との交流事業は平成14年を最後に行われておらず、平成15年以降は休止との説明だった。一方で、それまでの間には中学生派遣、市民団派遣、ALT 招致など様々な交流が積み重ねられてきた経緯がある。中、ALT とは外国語指導助手のこと。中終わり。市として、これまで姉妹都市交流についてどのような成果や意義があったと総括しているのか。答え。これまでの道産市との交流は、市民の国際感覚を養い、国際理解を深める上で大変意義のあったものであると捉えている。特に中学生の派遣事業については、感受性の高い時期にホームステイを通じて異文化に触れることにより、改めて自国について見直すとともに、日本人としてのアイデンティティを確立する貴重な体験となったものと認識している。質問3。介護保険法に規定する居住費等の負担限度額の改正による本市における具体的な影響は？答え。今回の改正により約300人程度が影響を受ける見込みであり、最大負担増額は一人一日あたり食費60円、居住費等が100円である。なお、生活保護受給者や世帯全員が市民税非課税であり、老齢福祉年金受給者などの対象者は、負担限度額の改正はなく、 低所得者層に対し一定の配慮が図られている。環境都市常任委員会付託議案第45、47、49、50号。質問1。西清掃センター焼却炉等整備にかかる工事請負契約の内訳金額は？答え。工事請負契約の内訳金額については、燃焼設備整備が約6600万円、燃焼ガス冷却設備整備が約2000万円、排ガス処理設備整備が約3100万円、余熱利用設備整備が約150万円である。このほか共通仮設費、現場管理費、一般管理費、消費税を含め合計1億6610万円となっている。質問2。焼却炉の余熱を三手坂戸の温水プールに活用しているが営業に支障はないのか？答え。本工事において、2炉を停止して整備する期間が7日間あり、その期間は余熱を温水プールへ送ることができない。停止期間中は、三手坂戸のボイラーでプールを加温するので、三手坂戸の営業に支障はないものと考えている。質問3。関間4丁目土地区画整理事業特別会計補正予算について、保留地処分金の歳入設定を行った経緯は？答え。保留地処分金の歳入設定については、現在一般の購買はなく、面積が小さく、単独では1宅地に満たない土地で、隣接地等利害関係者のみに購入いただいている付け保留地のみであることから設定をしていなかったが、今回隣接者から購入の意向があったため、歳入予算の設定をするものである。